三人は再びビデオの映像を覗き込む。
いや、あの、夏目漱石先生にご用ではないのでしょうかとお尋ねしたのですが。
夏目漱石先生？
ええ、夏目先生にご用のお方は5時30分までに来ていただくようにお願いしているものですから、それでもしやと思ってお尋ねしたのですが。
あの、ここどこなの？
ここはご覧の通り私の家です。いや、まあ正確には私と夏目先生の家と言わなくてはいけませんが、漱石先生と私が同じ家にいるからです。どうもそういう事情には通じていらっしゃらないようですね。
そう言うと大貝は娘から目を離してリンゴをどっかと縁側に置く。
はあ、重かった。まあ何があったか分かりませんが、どうです、リンゴ食べませんか？
私お昼から何も食べてないの。
おや、お昼から、それはお腹がお好きでしょう。じゃあうちにお入りなさい。何か食べるものがあるかもしれないから、どうぞ。あまり綺麗なところじゃありませんが。
大貝は綾野を縁側から家の中に招く。そこは書斎になっていた。綾野をそこに残して大貝は台所に消える。綾野は不安げに部屋の中を見回したり、そっと障子を開けてみたり、全く落ち着きがない。そのうちに大貝がカゴを持って現れる。綾野が机の上を眺めているのに気づいて不機嫌に言う。
申し訳ない、今片付けます。まったく夏目さんも困ったもんだ。あの人いつもこうなんですよ。確かにいい本は書きますよ、あの人。でも帝大をお辞めになってからどうもだらしなくなってしまって、書き散らした原稿を書斎の至るところに散乱したまま出ていくんです。私が一番我慢できないのはあの人のそんなところです。
さっきから夏目さん夏目さんって言ってるけど、夏目漱石ってあの坊ちゃんの人？
坊ちゃんの人？それはどういう意味かね。坊ちゃんの人、坊ちゃんの人とはね
ねえ、漱石って石で何とかするとかっていう名前じゃなかったっけ？
そう、石に口すすぐというんだ。負け惜しみの強い人間の例えなんだがね。
我が輩が猫とか名案とか書いた？
いや、私はよく知らないのだよ。それは本の題名か何かだろうか。
そうだよ、あなた知らないの？あの人有名な小説家だよ。
いや、あの人は新聞社に勤めているというようなことを言っていたが、小説を書いていたのか。それは一度読ませてもらわないといけないな。それにしてもどうして君がそれを？
綾野の視線がカゴに刺さっているのにようやく大貝は気がつく。大貝はあまり気のない様子でカゴにあるさつまいもを綾野に勧める。
これ冷めているけど美味しいよ。お腹の足しにはなるだろう。
いただきます。
君のお名前を聞いてなかったね。
私？成瀬綾野。
成瀬綾乃。綾乃というのは綾織の綾と乃木大将の乃ですね。
綾はそうだけど乃は説明できないの。へにょへにょって書くやつ。
なるほど。私の名前は森林太郎と言います。
森と林ってわけ？
そうそう。
ふーん。でおじさん何やってる人？おじさん仕事何って聞いてんの。
おじさん、
いいじゃん、教えてよ。
医者という職業はご存知ですか？
わかる。え、おじさん医者なの？
そう。
へえ、おじさんすごいじゃん。
すごいってどういう意味？
偉い人なんだ。
偉いって言われても。
だってお金持ちになれるじゃん。開業医とかって年収めっちゃいいんでしょ？
金のことなら私は軍医になろうとは思わないはずだ。日本国のため先進国の知識を吸収して一日も早くドイツやイギリスやフランスに追いつくことが私の使命と考えている。漱石先生のようにイギリスから逃げ帰ってくるような弱腰の私ではない。 しかも私は陸軍の軍医学校の教官だ。したがってそんな金目当てのゴーツク医者とはわけが違う。我が輩はもっと男らしい清潔な生き方をしているつもりだ。
おじさん、森林太郎って言ったよね。森林太郎ってペンネームで、もしかして本名は森鴎外って言うんじゃないの？待って、逆か？あれ？鴎外が芸名だっけ？
芸名？いや、そんなことより鴎外という名前は確かに俳句の時などに使っている名前だけれど、そんなことを知っている人はほとんどいない。ちょっと待って、君はもしかして私を知っているのですか？
おじさんが森鴎外なら誰でも知ってるよ。有名だし、どこの教科書にも載ってるし。でもハゲ
綾乃さんはどうしてあんなに大笑いをしているのだろう。
いや、どうしてかな。あれほど泣いていたのにあんなに笑う理由がわからない。
そうか
どうした、君まで笑っているが。
ご存知ありません？高校の国語の教科書に載ってる森鴎外の写真ってハゲてる写真じゃないですか。だから綾乃ちゃんはその写真を思い出したんですよ、きっと。
そんな、
誰がハゲだって。いや、そんなバカなことがあるはずがない。それよりハゲ、私が鴎外なら君は誰だ。
だから成瀬綾乃だって。
私は君を知らないが、どうして君は私をハゲだと言ったりできるのだ。君は誰なんだ。
そうだよ、ここ一体どこなの。ねえ、私どこにいるの。うちに帰りたい。ねえ、うちに帰りたい。
綾乃さん、綾乃さん、綾乃さん。
こういう次第です。
うん、大体わかった気がする。
あなたの言ったタイムなんとかですね。
タイムスリップ。
あ、そうそう。
ところで、これいつのビデオなんですか？
私たちが明治村を作った時はまさかこんなことになるとは思いもしませんでした。明治村は建物の博物館ですからな。明治の貴重な建築物を移築して保存することが私たちの使命でした。ですから明治の時代の証人として明治時代の建物をここに集めたのです。ところが、
そこに住み着いた亡霊まで一緒についてきてしまったと。
これは絶対に秘密なのです。いつかこんなことになるのではないかという心配はしていました。私たちが二人明治村に未だに住み着いているのも、明治時代の人間が明治村に出没したりしないように監視するためなのです。今お見せしたのは昭和になってできたビデオとよく似た特殊なカメラを使って録画した映像です。明治村の至るところに1台ずつ置いてあるのですが、それは生きている人間には見えないことになっています。普通は24時間絶え間なく回っていて、録画時間は最大12時間です。綾乃さんの失踪を知ったのは13日の午後6時10分頃でした。警察が聞き込みに来たことで分かったのです。我々は慌てて明治村に設置してある監視カメラを全部止めて、二人で早回しして全て見て探したのです。それで随分時間をかけてやっとこれを発見しました。この映像は午後6時過ぎのものです。本当に幸運でした。もしあと15分早かったら今の録画はできなかったところでしたからな。
じゃあ今のは12日の最初の日の午後6時10分頃までの録画ですね。その後はどうしたんですか？
録画を発見したのは夜の10時くらいでした。慌てて土川さんと私とで鴎外邸まで走ったのです。
それで？
それが困ったことになったのです。二人は姿も形もなく消えてしまったんですよ。
え、じゃあこの後どうなったかわからないの？
そうなんです。
そうですか。でも13日はダメでも14日以降はどうなんですか？
それがもっと詳しくお話ししなくては分かっていただけないが、他の建物と違ってあの住宅はくしくも鴎外と漱石という文豪2人が住んでいるのです。2人とも特別個性の強い人柄で、しかも片方の漱石さんは胃の弱いのを嘆きながら文豪としてこうなり名を遂げた時の年齢を自己申告され、もう一方の鴎外さんは若さを第一とされて、 26歳という自己申告をしておられるのです。年齢が逆転しているというややこしい事情もありますし、強烈な個性の共存もはばかられるという思んばかりから、とにかくこの屋敷は特別にしているのです。時間を分割して使っていまして、仕方なく漱石さんが午前6時から午後6時、鴎外さんが午後6時から翌日の午前6時まで専用するという決まりにしたんです。
タイムシェアリング。
ところがそんなことも現実的ではないので、若い鴎外さんを居候の書生ということにして、漱石さんにも不便を我慢してもらっているのです。まあ幽霊の分際では仕方がないことではあるのだがね。それで先ほどの録画はちょうど2人が入れ替わった直後から6時15分の15分の記録だったのです。
それは分かったんですけど、その後は？
いや、それがとんでもないことになりましてね。感触持ちの漱石先生が怒って本を外に投げつけて、たまたまそこに備え付けてあった監視カメラを壊してしまったらしいのです。あの人のことだから、また締め切りに追われて文章が浮かばずに感触を起こしたのだと思うんですが、もう新しい本は書けないことは歴史が証明しているのに困ったことです。本人にそれを言うわけにもいきませんし、それが14日なのです。あんな住宅に明治丸の修繕費のかなりの額を持っていかれているのは、実を言うとそういうわけもあるのですが。
3人は東京から移築した帝国ホテルのロビーにいる。
お嬢さん、私どもには彼女を探すことはできても、そちらの世界に返すことはできないのです。成美さんとおっしゃいましたかね。どうしてかというと、私たちは幽霊ですから、そちらの世界では生きている人間の心の中にしか住めないのです。それがあなたにお手伝いを願わなくてはならない理由なのです。
でも猫は？猫はどうして行き来できるんですか？あの猫は漱石さんの猫でしょ？我が輩は猫であるの猫じゃないんですか？
それがよくわからないんですよ。猫なら体が小さいので次元の抵抗がかからないのか、理科をやる人間の思いつく理論というのはその程度のものです。ただあの猫は漱石の飼っていた猫ではありますが、それと同時に我が輩は猫であるの主人公でもあります。ひょっとするとあの猫は小説という虚構の世界の住人だから、あちらとこちらを行き来することができるのかもしれません。
猫でも何でも2つの世界を行ったり来たりできる存在があるのは好都合です。あなたがここにたどり着いたのも猫のおかげですから。きっとあの猫はあなたの水先案内をしてくれると思いますよ。ともかくあなたに彼女を探すのを手伝っていただき、そして連れ帰っていただきたいのです。ようやく本題にたどり着きましたが。
わかりました。私だって帰りたいですから、その女の子を探して連れて帰ればいいんですね。
おお、ご協力いただけますか。それはありがたい。
それでは明治村について簡単にご説明いたします。明治村の住人は自分の住む町内、もっと言えば自分の住む建物からあまり離れないで暮らします。たまに他の町を訪れることはあっても、そうしょっちゅう行き来しているわけではありません。そのため他の町内にはあまり詳しくありません。だから明治村に不慣れなあなたが綾乃さんを探していてもさほど目立ちはしないはずです。実は綾乃さんのことはこれまでも私たち二人で内密に探していたのですが、全く見つからないのですよ。不審な人物を見かけたという騒ぎも起きていないので、これは想像ですが、多分綾乃さんは明治村の住人になりきっているのではないでしょうか。そこで綾乃さんを含む明治村の住人たちを混乱させないように、感づかれないように探していただきたいのです。ただどうもその格好では目立っていけませんな。なんとかしなくてはね。
暮れ端で着物を借りて、役者に着物を着せてもらった成美を連れて、谷口と土川は3人で東松家住宅のある2丁目を歩いている。
なかなかお似合いですよ。
まさか自分で着物が着られないとは思いませんでしたけれどね。
平成の女の子は 成人式か結婚式の時しか着物着ないんです。
何はともあれ、これでお嬢さんも村内で目立たずに行動できますね。ここは一つ別々に探すことにいたしましょう。私は三丁目に向かいます。
では私は五丁目を。
え、ちょっと待ってよ。ねえ、別々に探すことにいたしましょう。だってさ、どこ探せばいいわけ？びっくりした、猫か。あれ、お前夏目漱石の？なんだろう、なんか懐かれちゃったみたい。何、一緒に行ってくれるとか？あ、そうなの？ありがとう。独り者同士仲良くしよっか。
ここは二丁目である。パンフレットで建物の配置を確認する鳴海であった。
時代は違ったとしても一応ここは明治村なんだから建物の配置は同じはずよね。この辺りにあるのは札幌電話交換局、それから東山梨郡役所と、あ、小学校と高校があるんだ。
小学校は高等、高等学校は物理科学教室だけだよ。おいおい、あたりを見回しても誰もいないよ。右下を見てみろ。おっと、我が輩と目が合ってしまった。
え、
だから小学校は高等だけで高等学校は、なんだよ、うるさいな。
あんた猫のくせに喋るわけ？なんでなんでなんで喋ってるの？喋れるの？
なんだよ、喋っちゃいけないわけ？
そうじゃないけど、普通喋るか猫が。
いいんだよ、我が輩は普通の猫じゃないんだから。
ねえ、素朴な疑問なんだけど、君ってそんな砕けた喋り方じゃなかったよね、あの小説の中では。
それは我が輩が君のレベルに合わせているんだよ、ありがたく思え。
なんでありがたく思わなきゃいけないのよ、そんな失礼なこと言われて。
よくわめく娘だね君は。
そっちこそ随分失礼な猫ね。
そっちこそさっきと全然違うじゃないか。
さっきって？
谷口氏や土川氏に対する態度、もっと殊勝な娘かと思ったけどね。ああ、人を見る目には自信があったんだけどな。
そっちこそ漱石に抱かれてた時は猫かぶってたくせに。
まあ猫だからね、時と場所と人は選ぶよ、ちゃんとね。ま、初対面のご挨拶はこの辺りで終わりにしよう。で、とりあえずどこから回る？
そうね、とりあえず小学校へ行ってみようか。結構詳しいじゃない、住んでるのは一丁目なのに。
まあ我が輩は人間と違ってしょっちゅう他の町を行き来してるからね。
そうなの。
ほら、なるみ、こっちだってば。
なんで呼び捨てなのよ、猫のくせに。
お前こそ、猫のくせに呼ばわりはよせ。それは何？なるみちゃんとか、なるみ様とか呼んでほしいってこと？
なるみ様っていいかもしんない。
そういうざれ言は、着付けができるようになってから言いなさい。
悪かったわね、着付けの一つもできなくて。
そうそう、人間は殊勝さが大事だよ。
ねえ、ところでどうやって探すの、彩乃ちゃんって子。
自分で考えなさい。
だって何にも思いつかないもの。
歩きながら考えてくれる？とりあえず小学校に向かうんでしょ。千早赤坂小学校講堂に差し掛かったところで、鳴海は情けない声を出して我が輩を見下ろした。
どうしよう。
何が？
話題が見つからない。
あのね、まだ考えていたのか。これが人間だったら額に手をやりそうだ。もうその場面になるまで放っておきなさい。その時になったら何か浮かぶかもしれないだろ。ほら、もう小学校に着く。
気をつけて帰るんだぞ。
はーい。なんで子供がいるの？
小学校だから。
あの子たちの家は？
ここだよ。
え？
明治村の住人はその建物にふさわしい人物、つまり当時その建物とつながりの深かった人物がそこに住んでいるんだ。幽霊だしね、そっちの常識は関係ないんだよ。
あー猫、
見て、
ねえあなたたち、この辺りに新しく越してきた人知らない？
新しく越してきた人って
誰のこと？先生？
先生って先生のこと？
先生のこと。
っていうか最近見慣れない人が来なかった？
お姉ちゃん、
私じゃないって、別の人で最近ここに来た人いない？
じゃあ先生だ。最近新しい女の先生が来たの。
いくつぐらい？
知らない。
20か30か40ぐらいじゃないか。
あんたバカ、20と30と40じゃ全然違うじゃない。
バカ。
うるさい、バカっていう方がバカ。
その人どこにいるの？
あっち。
ありがとう、じゃあね。
猫捕まえぞ。
捕まえた猫。
あ、猫ふわふわ。
我が輩を放っておいて、なるみは講堂の中に入っていった。小学校の講堂の中、袴姿の女の人が数人の子供たちに囲まれて何か話している。
綾乃さん。
はい。
先生、先生、猫がいるの。
あら、そう、あなたの猫かしら。
ええ、まあ。
あら、大変。みんな、その猫話してあげなさい。この方が困っていらっしゃるでしょう。
はい。
ごめんなさいね、子供たちが失礼いたしました。
いえ、そんな。
みんな、生き物をおもちゃにしてはダメよ。
はい。
あの、待ちぼうけっていう章かご存知ですか？
は？
待ちぼうけっていう章か。
ごめんなさい、そんな章かあったかしら。
すいません、いいんです。
なるみは我が輩を抱えて走り去り、第四高等学校物理科学教室前に来た。そのうち年の若い女の人に次々と声をかけ始める。
西野かな、知ってます？
誰それ？
もうテレビは地デジ対応にしました。
何言ってるの？
ディズニーランドって楽しいですよね。
ディズニーランド？それは海の向こうのお国か何か？
痛い、腕が痛い。
ちょっとそこまで来てもらおうか。
警察？
怪しい人間がうるついていると聞いて来てみたが、確かに怪しいな。
え、ちょっと待って。ねえ、我が輩、猫、バカ猫。
我が輩とは何だ？警察官侮辱する気か？バカとは何だ？いよいよもって怪しいやつだ。
侮辱してないし、怪しくもないって。ちょ、話してよ。痛いってば。猫、どこ行っちゃったのよね？
とにかく来るんだ。
私は6時までに帰らないと帰れないの。いや、お願い話して。
我が輩は慌てて逃げた。自慢ではないが、猫だけに逃げ足だけは早い。後で分かったことだが、前橋監獄の雑居房に入れられたらしい。
ここに一晩入ってろ。
ちょっと待ってよ、私は帰らなきゃいけないの。捕まってる場合じゃないんだってば。
うるせえよ、静かにしやがれ。
ごめんなさい。そう、どうしよう。どうして私が捕まるの？私は彼女を助けるためにここに呼ばれたはずなのに、なんでこんな目に遭うのよ。意味わかんない。
やかましいよ、お嬢さん。往生際が悪いね。一体どんな悪いことをしたんだか知らないが、とにかく静かにしてもらえないだろうかね。
すみません。ねえねえ、刑務所の食事はまずいって言うけど、本当にまずいんでしょうか？
何言ってんだい。今頃入ってきて生意気言うんじゃねえ。うまかろうがまずかろうが、今日はもうもっそう飯も終わったし、おとなしく寝るんだな。
はい。すいません、今何時ですか？
そうさな、大抵9時頃じゃないかい。
9時？やっば、門限だし電話しなくちゃ。ママが心配する。どうしよう、監視さん。
うるせえな、お前は。監視なんか来るもんか。
だって電話しなくちゃ。電話ないですか？どうしよう、携帯も取られちゃったし。看守さん、
ぶっ殺すぞてめえ。さっさと寝ちまえ。
だって
さーて、昨日監獄に入れられた鳴海はどうなっただろうか。日も高くなって明治村にはもう見物客が入っている。
ちょっと、あの子何してるのかしら。あんな中に入っちゃって、
うん、お前声かけてみろ。
いやよ、あなたこそ声かけてみればいいじゃない。
あ、俺はな。
ちょっと動かないわよ、あの子。やっぱりどっかおかしいんじゃない。あ、起きたみたいよ。
何やってんだあの子、こんなところで。
この子すっかり溶け込んじゃって明治の囚人みたいじゃない。
あれ、昨日囚人だったはずの人が明治村を見学に来ているにゃ。
すいません、昨日はうるさくして。でもいつもこんな風に人に見られてるんでしょうか。昼のうちの明治村だと見学者に見られてるんですよね。
頭をぶつけたんじゃないか。
あの、どんな罪でここに入れられてるか教えていただけませんか。私なんか何もしてないのに捕まっていきなり監獄に入れられたの。こんなことがあっていいんでしょうか。
行きましょう、行こう行こう。
行きましょう。とりあえず大丈夫そうだし。
あれ、なんで開いてるの。え、嘘。
なるみはあっけないぐらい簡単に監獄から出ることができた。そのわけはすぐに明らかになる。
帰ってきちゃったんだ。やっぱりここって現代の明治村だよね。じゃあ昨日のは一体何だったの。夢。どうして昨日は明治時代だったのに目を覚ましたら現代に戻ってきてるんだろう。昼になったから。でもそれなら明治の世界は今存在しないことになる。でも昨日は確かにここにあったんだからそれは変。それとも昨日は特別で今日は明治時代はないってこと。それならそれでわかるけど。いや、わかんないけど。そうだ、携帯。お母さんに連絡しなきゃ。あれ、携帯やだ、お財布もない。ってことはやっぱりあれは本当だったんだ。
あ、猫よ猫。
ここに住んでるのかな。
なんだか我が輩は猫って態度ね。
確かに。
あ、我が輩。ちょっと待ちなさいよ。あれ、どこ行っちゃったんだろう。確かにあいつだと思ったんだけど。
やあ、昨日は大変だったね。
あ、びっくりした。ちょ、あんた知ってて消えたのね、悪いやつ。
せめて悪い猫と言いたまえ。
あれからどうしたと思う。監獄に入れられてひどい目に遭ったのよ。財布も携帯も取り上げられて連絡もできないじゃないの。私もう家に入れてもらえないわ。小銭貸して、公衆から電話かけるから。
猫がお金を持っているわけがないだろ。
それにしてもどうして助けてくれなかったの。ひどいじゃない。
わけありで助けられないのだよ。
どうして。私を現代の世界に連れて行けばいいだけじゃない。
漱石亭か。ダメダメ、あそこは立ち入り禁止でね。
知ってるわよ。だから見学者は入れないのよ。
ところがあそこは明治の人間でも立ち入り禁止なんだ。
何、どういうことよ。
頭が悪いやつだな。よく考えてもごらん。平成の人間が何かの拍子に明治に転がり込むことができたってことは、その逆の可能性もあるということだ。明治の人間も何かの拍子に平成に転がり出るって可能性があるということだ。だからあそこは鬼門なんだ。警官が四六時中見回っているのは、警官には知らされていないが、 そういうわけがあるからなんだ。
そうなんだ。
それよりお前が捕まっている間に綾野さんって子が見つかった。
え？見つかったの？じゃあ早く助けなくては。
明治に帰らないと助けられない。
そんなことは分かってるわよ。あの肝を通らないと明治には行けないのよね。
おっしゃる通り。
じゃあもう一度やってみましょう。
えらいな、懲りてないんだ。
ごちゃごちゃ言ってないで早く行くわよ。こうなったら意地でも綾乃さんを助け出すんだから。
こうして我々はもう一度漱石邸の結界を踏み越えた。なるみは明治時代の方の警備員が明治村のあの警官とそっくりなのに気づいて驚く。
あれ、あの警官もう明治にいるの？
し、何を寝ぼけているんだ。あれは明治村の警備員さ。
なんだか頭がこんがらがってきちゃった。
さあ警備員が立ち去る。今だ。なるみ隠れて。
ちょ、隠れるってどこへ？
人から見えないところだよ。さっきの警官が帰ってくるからさ。
また混乱するじゃない。さっきのは警備員じゃないの？
頭悪いな。こっちじゃ警察官なんだよ。あいつは世間には似たやつが二人はいるもんだ。考えるんじゃない、なるみ、こっち。
ここって夏目漱石の家じゃない？
おはよう、あやのちゃん。
森鴎外。